で、最初に、この領収エセットがなぜ必要、重要なのかって話を、しようというふうに思います。で、まあ、領収エセットは何かっていうのは、実は歴史は古いんで、1980年代に、要するに量子コンピューターの最初のアイデアはね、ファインマンなんですけど、その彼のアイデア自体は、本当に量子優越性を強く打ち出したものですね。で、量子優越性って言葉自体はプレスキル、カルテックの教授ですね。プレスキルが作った造語です。で、これは要するに古典システムっていうのは、一般的には量子システムを効率的にはシミュレートできない。で、後でちょっと IBM さんの時間があったら話をします。エフィシエントリーっていうのはあるかないかで全然違うんですよ。で、IBM さんは、いろんな、一つはいいことをしました。Google の見積もりが間違ってる。1万年かかるって論文には書いてたんだけど、実は2.5日でできるって、あれはとても、なんでそんなことを気がつかないんだというふうに思いましたけれども、正しい指摘だったと思います。よく考えたら、Google ってスーパーコンピューター持ってないんだよね。で、なかなか、ジューリッヒかな。ドイツのジューリッヒでいろんな実験もしたんだけれども、さすがにサミットっていうか、オークリッジの世界最大のコンピューターを使っての実験はできなかった。だからかといって、別に IBM さんもそのサミットを使って実験したわけじゃ実はないんだよね。ただ、こういうシミュレートのシミュレートを出した。で、ただその後の展開はちょっとまずいのは、この中でのエフィシェントリーが重要だって話をしましたけれども、IBM のブログは、量子超越性というのは、厳密に言えば古典コンピューターでできないことを量子コンピューターができる、そこがシュプレマシーだっていう、そういう論理を、それは皆さんも、あ、そうかなと思うでしょう。でも、それは間違いなんですよ。古典コンピューターができない不可能性の証明っていうのは難しいんですよ。だから、できないことではなくて、古典コンピューターはエフィシエントリーにできないことを、量子コンピューターはできる。というのは、そこがポイント。エフィシエントリーって実は単なる形容詞ではなくて、ある意味厳密な、計算量の理論、あるいは複雑性の理論でいうと、十分に根拠のある概念なんですよ。要するに、まあ、多項式時間と指数関数的時間、計算にかかる量がどれぐらいかという評価に、多項式時間と指数関数的時間っていうのがありますが、多項式時間がエフィシエントリーで、指数関数的時間は難しい。だから、グーグルがやったことは、おそらくスーパーコンピューターでは非常に時間かかることを効率的にやり遂げたという意味なんですね。だから、古典コンピューター、要するに、アビアンブログは、サミットで、スーパーコンピューターでシミュレートできたじゃないか。だから、超越性ではないんだというのは、多分間違いだと僕は思っています。で、まあ、それは昔からファインマンの量子コンピューターのアイデア自体で、何を言いたいかっていうと、コンピュー、自然は実は量子の原理でできてるわけで、自然をシミュレートするときに、今の、コンピューターでそれを完全にシミュレートできるかっていうと、で、それはできない。量子論的なシステム、まあ、自然や世界みんなそうなん、宇宙もそうなんですが、で、それを古典的なコンピューターでシミュレートできるかって言えば、で、それはいくら強力な古典的コンピューターを作っても自然のシミュレートはできないと、それはもうそもそものファインマンの量子コンピューターのアイディアだったんですね。で、まあ、それは量子コンピューターができれば新しいタイプのコンピューターを作ろうっていうのは、そういう1980年代のこういうファインマンの問いかけから始まってます。プレスキルの、量子優越性もそれをほとんどそのまま引き受けたものだというふうに考えていいと思います。で、ただ、プレスキルは、その量子優越性の概念、それは多分2012年だったと思いますが、この論文を出した時には、それはでもとてもとても難しい。で、なんて言ったかな、リアリーハードだけじゃなくて、本当はリディクラスハードかもしれない。で、リディクラスのは多分、バカバカしいほどっていうか、笑っちゃうほどっていうか、難しい。 で現実にだから世界にはあの量子コンピューターは原理的に不可能だって学者の先生もいらっしゃるんですよ。そもそもそんなことが量子の世界を人間がコントロールするのはできるはずがないんだ。でそれはそういう ある種の予感、難しさの予感はみんなあったんですけれども、で量子優越性というのはだからそういう難しさにチャレンジするんだっていうことでもあったわけです。でただ予想以上に量子技術っていうかそれをハンドルする技術が進んでいきます。でこれはまだまだ小さい9ビットですね。これが Google の9ビットのチップが出たのは2015年。でこれもまだ9ビットから目で見えますね。9つあります。9ビット。9ビット。でところがですね、今回の主役演じたのはシカモアっていう Google のチップ54キュービット。ただなんか1キュービット故障してて53キュービットでやったんですけれども。でそれが出たのはいつだったかな、2017年か18、急速に量子技術って向上するんですね。これはある意味半導体の世界でのムーアの法則であるんですけれども、それと同じことが量子技術の中でも起きてるっていうふうに言われています。で Google は実は2018年にはブリストルコーンっていうチップを出しまして、これまだ動いてないかもしれないんですよね。これは実は72キュービットです。で、そういうふうに目覚ましい勢いで成長を続ける。で、これは皆さんこの写真見たことある。去年の CES で発表された IBM の量子コンピューターですね。これただ20キュービットなんだよね。で、IBM は実は今年今一生懸命キュービット増やしてるんですけど、53キュービットが今のところマックスですね。しかもに及ばないんですよ。でこれもまだ実は動いて、多分Google のブリストルコーンと同じようなフェーズでまだちゃんと動かせないっていう、これは記事を読んでいただければ分かります。でまあこういうふうに思った以上に急速に量子をハンドルする技術ができるようになったということです。でそういう流れの中で量子コンピューターの世界の人たちの関心は、今この与えられた、まあ、9キュービットから始めて29キュービット、あるいは48キュービット、あるいは54キュービットというようなキュービットが与えられた時に何ができるかってことを同時に真剣に考え始めます。でそこでみんながほとんどアカデミーの人たち一斉に協力してやるわけですけれども、みんなが関心が集中したのはやはり量子優越性で、古典コンピューターができないことを量子コンピューターできるってことだけを証明するならこの規模のチップでもできるということに気がついて、だんだんみんなの関心はその量子超越性の実証というところに向いていきます。でまあ、最初はこれ例えばなんか画面が小さくて僕目が見えないです。2016年にマルチネスというのは今の Google チームのボス、もともとアカデミーにいた人ですね。USB かサンタバーバラにいた人ですね。でまだこの時代は、まあとでちょっと説明します。ニスクノイズの元でのエンド、ノイズインターメディアカンタムっていう概念はなかったんですが、ニアタームデバイスっていうことで、でこの時代に何ができるかっていうことをやはり考え始めて、やっぱりカンタムシュプレマシーだろうという話をし始めます。これは実はカンタムシュプレマシーをどう示すかっていうのは今日紹介するランダム量子回路っていうとは別にいろいろボソンサンプリングが3つぐらい方法があるんですが、やっぱりやりやすいのはやっぱりこのランダム量子回路だろうという話がだんだんこうできています。これはまた別な論文ですけれども、アーロンソンっていうまあ彼は第一人者ですね。優越性をちゃんと理論的に、まあちょっと先ほどお話した量子複雑性の理論から基礎付けようということを側面援助で始めます。でただその量子優越性の実証が量子コンピューターの歴史の中ではマイルストーンになるだろうということは彼らもはっきり述べています。でまた改めて Google は2017年に この超大の9ビットを使って量子超越を実証するんだってことをもうブループリントを出します。でまあそれ形でだんだんこう広がってきて、でこれはなんだバジラーニですね。バジラーニ UC バークレーの先生ですけれども、複雑性の大家ですね。彼らもこのランダム量子回路をちゃんと理論的に検証するっていう作業、論文を作り始めます。で、それでそういう大きな今回は多分皆さん Google 対 IBM みたいな考えてるの多分そうじゃなくて、量子コンピューターやってる人たちが広くアカデミーを含めてこの量子超越性にフォーカスしてたってことを考えてもらえればと。これはまあ例えばプレスキルっていうのはカルテックの人です。で、あとマルティナスはもともと USB サンタバーバルにいた人で Google 移ったんですね。それからアーロンソンもミッドにいて、今テキサス、オースティンにいますけども、あとはバリザインとか、これ僕気がつかんのがファーヒーっていうのはミッドの大物なんですけれども、最適化、量子を使った最適化の専門家ですね。で、僕論文の名前を見て、いや知らないね知らないねって、ファーヒーの名前見つけてびっくりしたんですが、彼は去年ミッドからグーグル入ってるんですね。だからすごい人をたくさん集めて、で、そういうことをやってきたということですね。で、今のまあ、実験前夜として、どういう時代だったのかっていうのを知るには、多分そのプレスキルが2018年に出したリスクっていう言葉を知るのが一番いいんじゃないかというふうに思ってます。で、リスクっていうのはこのまあこっちの方がいいかな、ノイズイ・インターメディアット・スケール・クアンタム。ノイズイっていうのは要するにまだまあ量子コンピューターのノイズにとってはノイズって温度とかそういうやつですね、もう含めて非常に電磁波にも弱いし、そういうノイズをやっぱり遮断するだけじゃなくて、本当は自力でそのエラー回復する技術が多分必要なんだっていうことは多分みんな一致してると思うんですけども、ただしそのノイズの元で、で今言ったエラー回復が自前でできなくても、そのインターメディアットスケールっていうのは59ビットから109ビット、今もはやその中に入ってるんですね。その時代にできることはあるはずだ。でそれをリスク時代っていうふうに名前を付けたんですね。ただこれ大事なのは何だっていうか、マイナスのメッセージに聞こえるかもしれませんけれども、109ビットの量子コンピューターは多分すぐには世界を変えない。で、次の量子技術を開拓するため、そこにそのための重要なステップなんだというふうに彼は言ってます。というのはこの辺りからビジネス系というか IT 系の方で随分その量子コンピューターはどうなんだっていう関心が高まってというか、まあ言っちゃなんですけど、多分お金が余ってたんだと思いますけど、急にそこに投資しようっていう動きもありました。で、ただその消耗的量についてはそのプラスキーが言うように、で我々は将来の数十年にわたって量子技術が社会に重要な影響を及ぼすと確信している。だけど今後の5年10年という短期間でのその量子技術の商業的可能性についてはあまり確信を持っていないという、これは今も変わらないですね。で、今日ちょっとお話しする、例えばランダム量子回路による実証性実験というのはどういう性格なのか見てみればわかると思いますが、何か役に立つ計算をしているわけじゃないんですよ。力比べでただ差をつけられるぞという性格ですね。で、そういう状況はまだ進んでいて、ただしこの10年間起きた変化、それからこのから10年先に起きた変化を見れば、次の目標は多分明確で、今シュプレマシーの実証はできた、次はちゃんとエラーのない量子回路を作るんだということで、 でそこから先また新しいアンドミディアが始まる。ただ思ったより僕が思ったより少しテンポ早めっていうか、だから10年20年と言いますか、20年はない、やっぱり10年ぐらいでまた大きなマイルストーンが来るんじゃないかというふうに僕は思っています。でまあここでこれもなかなかいいことを言ってて、我々人類史上初めて多くの粒子、非常に複雑で高度にもつれ合った量子状態を構築し、それを正確にコントロールするためのツールを手に入れて完成させた。そのデモンストレーションだと思えばいいですね、今回の Google の実験は。その状態は非常に複雑で、現在我々が最良のデジタルコンピューターにシミュレートできず、既存の理論的枠、道具でそれをうまく特徴づけることもできる。で、人類史上初めて非常に複雑で、もつれ合った量子状態を人間の手で人工的に構築して、それをコントロールする。それができるようになったんだ。できるようになるだろうって話で、それをまたはっきり示したのが今回の Google の実験だったというふうに思います。で、彼は商業的な理由については結構慎重な態度を取ってるんですけれども、で量子コンピューターのどういう応用が可能かってことですね、明確なビジョンがありまして、もっと複雑な分子やエキゾチックな材料の特性をより深く研究することができる。でそれだけじゃなくて、基本粒子の性質やブラックホールの量子的挙動、あるいはビッグバン直後の宇宙の進化をシミュレートする、そういう新しい物理の重要な道具になるということをプレスキーは非常に重視しています。ただ我々の接点で言うと、要するに新素材っていうか新しい素材をこれを使って開拓するっていうのはとても大事なフェーズになるんじゃないかというふうに思っています。実はマイクロソフトさんは実はちょっと独自なことをやっていて、そのエニオンという別のアプローチなんですけれども、いろんな量子の自由な振る舞いを二次元にこう制限すると新しい性格を持つんです。それは実はとてもノイズにも強くて、で全く違うアプローチなんですが、それは多分それは生きてくるかもしれないんですが、そういう例えばそのグラフェンとか、要するに二次元にものをしていくと新しい振る舞いをするっていうのは実は量子コンピューターでシミュレートできるんですよね。だからマイクロソフトさんアプローチはちょっとまた独自なものだ、非常に興味深いアプローチをしてるんですけども、そういうものの新しい素材、表面だけの物質の振る舞いみたいなやつを多分量子コンピューターでシミュレートできると、超伝導の物質、今それ大体その超常伝導とかそういうものもそういう性質を利用しようって話をしてるんで、そういうと新しい素材を作る、 あるいは新しい薬品を作る、新しい触媒を作る、そういうところで非常に大きな可能性が多分10年以内できるかもしれないっていうふうに思っています。で基本的には量子複雑性、シュプレマシーもその一つなんです。あとは何度も出てきてますけども、量子誤り訂正ってこの2つが多分ポイントになる。で大体量子コンピューターやってるやつは今明確にシュプレマシーは示した、だから次は量子誤り訂正だっていう明確な方向性を多分獲得したというふうに僕は思っています。